9月20日から26日は動物愛護週間です。マナーを守ってペットを飼いましょう。9月20日から26日の動物愛護週間は、私たち人間と同じように命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるために、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき設けられたものです。今年東京都では9月12日18日の2日間に動物愛護ふれあいフェスティバルを開催します。この機会に私たちの身近にいる動物、特に犬や猫についてもう一度考えてみましょう。動物愛護ふれあいフェスティバル、増やさないのも愛。動物愛護シンポジウム、増やさないのも愛、繁殖制限を考える。日時、9月12日日曜午後1時から4時30分。場所、東京国立博物館、台東区。定員390名。申し込み順です。参加費は無料。申し込みは電話で9月10日正午までに日本動物福祉協会、電話 5740-8856 へ。フェスティバル、日時、9月18日土曜午前11時から午後4時。場所、上野恩賜公園内噴水池前広場、上野動物園、台東区。内容、丸×クイズ大会、愛犬のしつけ方教室、聴導犬実演、ペット写真展ほか。参加費は無料。申し込みは当日直接会場へ。いずれも問い合わせは日本動物福祉協会、電話 5740-8856、 または東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課、電話 5320-4412 へ。犬の飼い主の皆さんへ、リード引き綱につないで。散歩の時は小型犬であっても必ずリードにつなぎ、犬を制御できるようにしてください。道路には犬が苦手な人も歩いています。また思わぬ事故が起こることもあります。必ずリードにつないで、人も犬も安心して歩けるようにしましょう。トイレの後始末、散歩前に済ませられれば理想ですが、散歩に出かけるときは糞を始末する道具を必ず携帯し、きちんと処理しましょう。自分の家の前に糞を置き去りにされたら、犬の好きな人でも嫌な思いをします。また、尿もそのままにせず、水や消臭剤をかけるなどの心遣いをお願いします。鳴き声。無駄吠えをするような場合は、室内へ入れる。散歩に連れて行く。カーテンなどで外からの刺激を遮断する。など、ストレスを和らげるよう努め、近隣の迷惑にならないようにしてください。登録と狂犬病予防注射。犬の飼い主は狂犬病予防法で生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。また観察注射済表は犬の首輪などにつけておきましょう。猫の飼い主の皆さんへ。屋内飼育。屋外は交通事故や感染症の危険など、猫にとって安全な場所ではありません。また、どこでも自由に出入りできるため、思わぬところで近隣に迷惑をかけているケースがあります。猫は屋内で飼育するようにしてください。終生使用。一度飼い始めたら最後まで責任を持ちましょう。猫は飼い主と共に生活してこそ幸せなのだということを忘れないでください。不妊・去勢手術を。不妊・去勢手術を行うと、性格がおとなしくなる。発情期の鳴き声やストレスがなくなる、などのメリットがあり、屋内飼育もしやすくなります。飼い主のいない猫。飼い主のいない猫とは、特定の飼い主がいない野良猫のことです。もともとは無責任な人間が捨てた猫や、それらが繁殖して増えたものですが、 かわいそうだと餌を与えるだけでは同じような境遇の猫を増やすだけです。まず新しい飼い主を探すなどしてください。それでも飼い主が見つからない場合には、これ以上このような猫を増えないようにするという意識を持ち、近隣の方の理解を得るためにも次のことを守りましょう。1、不妊・去勢手術をする。2、食べ残しは片付けて周囲を清潔に保つ。3、糞・尿をした場合その始末をする。4、餌はできるだけ決めた時間に与える。杉並動物相談員制度。区では20年度から杉並動物相談員、杉並区動物適正使用普及員の制度を設けました。この相談員は、動物の飼い方や飼う上でのマナーの向上に関する普及・啓発活動を行う区民ボランティアで、地域の身近な相談員として区と協働していただいています。区は今後も人も動物も住みよい地域になるよう努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせは杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991 へ。住民基本台帳の閲覧状況を公表します。住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは、住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名、住所、生年月日、性別を閲覧するものです。閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で閲覧が可能となります。閲覧が認められる主な理由は次の通りです。1、観光庁が職務で行う場合。2、公益性の高い調査研究に利用する場合や、公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合。ダイレクトメールの発送を目的にしたものなど、商業目的による閲覧は認められていません。また、閲覧が行われる際には、区職員が立ち会います。住民基本台帳法では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、公表することとなっています。4月から6月の公表分は、次の通りです。閲覧状況の詳細は、区役所門前掲示場で9月14日まで、また区ホームページでもご覧になれます。区ホームページは http://www.city.sugina.mi.tokyo.jp/ です。住民基本台帳の閲覧状況。22年4月から6月分。国または地方公共団体。住民基本台帳法第11条第3項に基づく公表文。1、閲覧請求者、自衛隊東京地方協力本部。計10回。請求事由概要。自衛官等の募集に伴う広報。個人または法人、住民基本台帳法第11条の2、第12項に基づく公表文。閲覧申し出者と委託者など、利用目的概要の順にお伝えします。2、株式会社日本リサーチセンター。委託者、金融広報中央委員会。目的、家計の金融行動に関する世論調査。3、社団法人中央調査者、共同申し出者 NHK 編成局。共同申し出者とは、委託により第三者、受託者に閲覧をさせ、受託者が閲覧で得た個人情報を委託者が受け取る場合の委託者のことを言います。目的、番組総合調査2010。4、社団法人中央調査者。委託者、国立大学法人東京大学大学院情報学館。目的、 日本人のメディア利用に関する実態調査。5. 株式会社テンブロス。委託者、東京消防庁。計2回。目的、住宅用火災警報器設置状況調査。6. 社団法人新情報センター。委託者、総務省統計局統計調査部。目的、家計消費状況調査。7. 石井紗恵子。共同申し出者、NHK 放送文化研究所世論調査部。目的、平成22年10月、全国国民生活時間調査。8. 石井紗恵子。共同申し出者、NHK 放送文化研究所世論調査部。目的、平成22年6月、全国個人視聴率調査。9. 社団法人中央調査者。委託者、内閣府大臣官房政府広報室。目的、国民生活に関する世論調査。10. 株式会社サーベイリサーチセンター。委託者、東京都生活文化スポーツ局広報広聴部。目的、食品の購買意識に関する世論調査。11. 株式会社経済立地研究所。委託者、東京消防庁。目的、消防に関する世論調査。12. 東京工業大学大学院情報理工学研究科。目的、集合住宅地団地における居住者及び周辺地域の環境・地域活動調査のための基礎資料。13. 社団法人新情報センター。委託者、内閣府大臣官房政府広報室。目的、身近にある化学物質に関する世論調査。14. 株式会社日本リサーチセンター。共同申し出者、日本銀行情報サービス局。目的、生活意識に関するアンケート調査。15. 株式会社 SP 研。委託者、東京都福祉保健局保健政策部。目的、健康増進法に基づくがん検診の対象人口率等調査。16. 社団法人中央調査者。委託者、国立大学法人東京大学大学院人文社会系研究科。目的、中高年者の生活実態に関する全国調査。17. 株式会社日本リサーチセンター。委託者、内閣府大臣官房政府広報室。目的、大都市圏に関する世論調査。18. 株式会社日本リサーチセンター。委託者、内閣府大臣官房政府広報室。目的、労働者の国際移動に関する世論調査。19. 社団法人新情報センター。委託者、総務省統計局統計調査部。目的、家計消費状況調査。以上、22年4月から6月分の住民基本台帳の閲覧状況でした。問い合わせは区民課住民記録係へ。